雅歌の4章の13節を見てまいります。1160ページ Song of Solomon chapter 4 verse 13 Song of Songs chapter 4 verse 13。 場面は、花婿が、花嫁のことを、述べているところで、特に、2人はもう結婚式を終えて、今初夜を迎えているところです。最も親密な時間です。その花婿の語りかけ、花婿にとって花嫁はどんな存在なのか、ここから見ていきたいと思います。先ほどあなたの瞳という歌を歌いました。私の好きな歌です。イエス・キリストの瞳に私たちはどのように映っているのか、画家を通しても詳しく知ることができます。あなたの生み出すものは最上の実を実らせるザクロの園、ナルドと共にヘンナジュと、あとは続きがあります。今は13節の前半部分の、あなたの生み出すものは最上の実を実らせるザクロの園というところに注目していきたいと思います。これは花嫁のことを指しています。つまりキリストにとっての花嫁は私たち教会であります。あなたのことを指しております。で、生み出すものという言葉でありますが、とても興味深い言葉です。シェラフというふうに発音します。これは文字起こしをされている方は別に表記しなくてもいいです。難しいので、あえて言うならばシェラクと書いてください。クではないんですが、本当はでも表記がちょっとできないので、そういう言葉で、旧約には8回しか出てきません。で、武器とか飛び道具、現代で言えばミサイルを指す言葉です。で、これが植物に対して使われると新芽というふうに訳されます。でも、旧約の8回のうち7回はすべて武器を指すところで使われています。第二歴代史で2回、ネヘミヤで2回、ヨブ記で2回、ヨエル書で1回、全部投げ槍と訳されています。一部ヨブのところでは槍と訳されています。飛び道具ですね。ミサイルとかロケット弾みたいなもんです。でも雅歌の4章の13節のところのシェラフだけは生み出すものと訳出しています。これを武器と訳すとちょっと意味が通らないわけです。あるいはこれを投げ槍と訳しても意味が通りません。花嫁が生み出すもの、あなたが生み出すもの、それは何か、あなたの生産品は何か、特産品は何か、今思い巡らせていただきたいと思います。また別の言い方をすれば、あなたの魅力は何ですか、あるいはあなたの武器は何ですか、そういうふうに言い換えてもいいかと思います。で、先週から見ているところはですね、花嫁が庭のようだ、庭園のようだという形容を見てきました。英語のガーデンという言葉が当てられていて、ガーデンの語源はエデンの園であるということ、興味深いですね。楽園を意味するエデンの園が英語のガーデンの語源であるということも言いました。あなたはガーデンだ、エデンの園だ。で、その園が生み出すもの、それが何かということです。クリスチャンはこのように何かを生み出すものだということを知っていただきたいと思います。ここでは特に実を生み出すもの、実を結ぶものだということを知っていただきたいと思います。逆にクリスチャンでない方は実を結ばない人と言えると思います。 私もかつてイエス・キリストを知らなかったノンクリスチャンの時は全く実を結ばないものでした。実を結ばないということは不毛な人生です。生産性のない人生です。空振りの人生です。充実という言葉はありません。何の結果も生まない、何の成果もない、文字通り実のない人生です。それは全員に言えることですか？クリスチャンでない人、ノンクリスチャンに全てに言えることなんでしょうかと納得いかないと思う人もいると思います。ノンクリスチャンの人でも多くの実を結んでいるように見えたり、実際にノンクリスチャンの人もこれを聞けば気を悪くされる人もいると思います。でも聖書でいう実というのは、この世の目に見える実のことを言ってるんじゃありません。もっと価値のあるものです。目に見える実は残念ながら朽ちてしまいます。まあ、今は特にリンゴのシーズンです。信州といえばリンゴ、リンゴといえば久保リンゴ園まあ知る人ぞ知るというところで小布施にあるおいしいリンゴを作っているところなのでおすすめしますで、何の話でしたっけ実を結ぶということですね。まあ、リンゴも取れたてはおいしいですね。でも置いてればだんだんボケてくるわけです。リンゴがボケるという表現は信州の人しかわからないと思います。私のような県外から来た人は初めてボケるという言葉を聞いたとき、何言ってるのと思いましたリンゴがボケる、あ、ポールもねまあ、皆さんはもう説明の必要がないと思いますが、でも、中にはそのボケたリンゴがいいんだという人もいるわけです。マサオさんのような人あえてボケさせるとあえてちょっと柔らかくするという、その方がかえっておいしいと、いう人もいるんですが、まあ、いずれにしても置いとけば腐っていくわけです。腐ったリンゴにはもちろん価値がありません。ですからこの世の目に見える実というのも、いうものにはそれほど価値がないんです。私たちがこの世で生み出すもの、それが最初はどんなに素晴らしいものでも、でもいつかは朽ち果てて全く価値のないものに変質してしまうんです。その意味においてクリスチャンじゃない人が何を生み出したところで、どんなに多くの実を結んだところで、その人が私の人生は充実していますとどんなに言い張ったところで、実際のところは不毛なんです。何の実も結んでいない、つまり永遠に価値のあるものを結んでいない人生だと言えるわけです。一方でイエス・キリストを知って救われてクリスチャンになりますと、朽ちることのない実を結ぶことができるようになります。それが実を結ぶという人生です。それが真の充実した人生と呼べるものであります。で、聖書の箇所も皆さんにお分かちいたしますので、エペソの5章の11節から見てまいります。エフィジアンズチャプター5 verse 11、 エペソの5章の11節、390ページ。実を結ばない暗闇の技に加わらず、むしろそれを明るみに出しなさい。実を結ばないという言葉に注目してください。まあ、この前後を見ていただきますと、クリスチャンは8節によると光の子供と呼ばれています。で、9節にはあらゆる善意と正義と真実のうちに光は実を結ぶのです。これがクリスチャンです。一方でクリスチャンでない人は11節に実を結ばない者たちと呼ばれています。で、テトスの3章の14節もお読みします。タイタスチャプター3 verse 14、 テトスの3の14、433ページです。テトスの3の14、 私たちの仲間も身を結ばないものにならないように差し迫った必要に備えて良い技に励むように教えられなければなりません。ここにも身を結ばないものという言葉が使われています。そして第二ペテロの一章の八節、 2 Peter chapter 1 verse 8、 第二ペテロの一章の八節、473ページ。これらがあなた方に備わり、ますます豊かになるなら、私たちの主イエス・キリストを知る点で、あなた方が役に立たないものとか、身を結ばないものになることはありません。身を結ばないものというのは、役に立たないものとも呼ばれています。で、ユダの手紙、一章の12節。Jude chapter 1 verse 12。ユダの手紙1-12、この人たちはあなた方の愛賛の染みです。恐れる心もなく一緒に食事をしますが、自分を養っているだけです。彼らは風に吹き流される雨なしの雲、枯れに枯れて根こそぎにされた実りなき秋の木、リンゴの木を見ても、もしそこにこのシーズン一つの実もなければがっかりですね。何の役にも立たない、意味がないです、価値がないです。そのような木は存在しても役に立たないわけですから、切り倒されてしまうものであります。私たちクリスチャンは実を結ぶものでなければなりません。でもクリスチャンと呼ばれている者たちの中にも身を結ばないでいる不毛な者たちがいます。まるでクリスチャンじゃない人たちと同じような生活をしている自称クリスチャンも少なからず存在します。気をつけたいと思います。あなたは今身を結んでいるでしょうか。自分に問うていただきたいと思います。どれぐらいの身を結んでいるでしょうか。マルコの福音書の4章の19節も参照いたします。 Mark chapter 4 verse 19、 マルコの福音書の4章19節、イエス・キリストの例え話の一つ、有名なものです。神の言葉が種としていろんな地にまかれていきます。その中で実を結ばない土地について言及しています。マルコの4章の19節、この世の思い煩いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので、実を結ぶことができません。どうでしょうか。クリスチャンと呼ばれている者たちの中にも、この世の思い煩い、富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞いでしまって、結果実を結ばない状態になり下がっている、それはあなたのことでしょうか。もしそうならば悔い改めなくてはなりません。不毛な人生を送ることは神の御心ではないからです。神はあなたに多くの実を結んでほしいと願っています。イエス・キリストの目に花嫁は多くの実を結ぶ、最上の実を結ぶものであると見えているわけです。で、同じ並行記事でルカの8章の15節の箇所もお読みします。 Luke chapter 8 verse 15、 ルカの8章15節、しかし良い地に落ちた者とはこういう人たちのことです。彼らは立派な良い心で御言葉を聞いて、それをしっかり守り忍耐して実を結びます。私たちの心の土壌はどんな土壌でしょうか。これらの例え話、マタイの福音書にも出ています。13章に出ていますが、4つの土壌が挙げられています。で、その中で良い地だけが実を結ぶと書いてあります。私たちの心は良い地でしょうか。その良い地というのは、今読んだところによりますと、立派な良い心と イエス・キリストが説明されています。まさに今皆さんは御言葉の種を心に受けているわけです。立派な良い地でなければ、今皆さんが聞いている御言葉は実を結ばないんです。ここでは聞くだけじゃなくて、立派な良い心というのは聞いてそれらをしっかり守る、つまり実行するということです。聞くだけのものではなくて、御言葉を実行するものでなければ実を結ぶことはないと言ってるんです。しかも忍耐して実を結ぶと書いてあります。忍耐というのはそれなりに時間のかかることです。耐え忍ぶことだからです。労力もエネルギーも必要です。簡単ではないことは明らかです。種をまいたら即時実を結ぶわけじゃないです。じっと待たなくてはなりません。実を結ぶことができるように私たちも耐え忍ぶ必要があります。それが立派な良い心です。皆さんにはその立派な良い心を持ってほしいと、これは花婿イエス・キリストの願いであります。イエスの花嫁は立派な良い心を持つ多くの実を結ぶものであってほしい、そのことを皆さんにも受け止めていただきたいと思います。で、次にテキストに戻っていただきまして、4章の13節の続きで、あなたの生み出すものは最上の実を実らせるザクロの園とあります。最上の実、聖書教会共同訳ではこの箇所を見事な実というふうに訳しております。花嫁が結ぶ実とは何であるのかということもこれから詳しく見ていきますが、直感的にここは初夜を迎えている場面ですので、夫婦が交わって、そして花嫁が結ぶ実といえば鯛の実というふうに思うかもしれません。詩篇の127編の3節に書いてあります。127の3、短い箇所で私の方で読み上げますので聞いていただければと思います。見よ、子供たちは主の賜物、鯛の実は報酬。鯛の実は報酬とあります、子供のことですね。それが花嫁の結ぶ実というふうに見ることも可能ではあるんですが、でもまだここでは新婚でありまして、花嫁は何の鯛の実を結んでもいません。これからですね、出産はしていないわけです。でもここではすでに、あなたの生み出すものは最上の実を実らせるザクロの園と花婿が言ってますので、これは鯛の実ではないということもわかると思います。で、この最上のという言葉です。これはヘブル語ではメゲッドという言葉で、これも珍しい言葉で旧約の中では8回しか使われていない言葉です。メゲッドという言葉で、非常に尊い、高価なものという意味の言葉です。だから最上と訳されたり見事と訳されたりしているわけです。で、8回のうち5回は申命記の33章に集中して使われています。で、申命記33章をちょっと拾って読んでいきます。デュルトロミチャプター33、13節から16節のところに使われています。 Verses 13 through 16、 申命記33章378ページです。 ヨセフについてはこう言った。彼の血は主に祝福されたもの、天の賜物の露、下に横たわる大いなる水の賜物。ここに出てくる賜物という言葉が、言語はメゲトゥであります。賜物、非常に尊い高価なもの、天の賜物ですから地の賜物ではない。地の賜物は朽ちてしまいます。価値がどんどん落ちていくわけです。でも天の賜物は永遠のものですから、いつまでも続くもの、残るもの、価値が下がらないものです。最も価値のあるものという表現です。で、それが14節以降にも出てます。太陽がもたらす賜物、月が生み出す賜物、イニシアの山々からの最上のもの、永遠の丘からの賜物、地とそこに満ちているものの賜物、芝の茂みの中におられた方の恵み、これらがヨセフの頭の上に、その兄弟たちの中から得り抜かれた者の頭の頂に臨むように、まあ、ここに集中して使われています。ヨセフはヤコブの最愛の息子で、イエス・キリストの雛形、余計、余表、まるでイエス・キリストのような人物像を皆さんは知っています。で、残りの、全部で8回使われていると言いましたが、5回は黙示録、ごめんなさい、申命記で、あとの3回は雅歌にのみ使われています。で、テキストにしている4章の13節を皮切りに、16節のところ、4章の16節の終わりのところに、最上の実という言葉がもう一回出てきます。そこにメケトゥ使われています。で、3回目はですね、7章の13節のところに使われています。チャプター7 verse 13、 最上の果物という言葉がそこに出ています。ですから、まあ、イメージとしてはこれはもう地上のものというよりは、天上のもの、永遠に価値のあるもの、それこそが最上、最高、の身として、あるいは賜物として私たちの花婿に捧げられるべきものだということを覚えていただきたいと思います。で、雅歌の4章の14節のところにも最上という言葉が新改訳2013では使われています。17では使われています。この最上のものという言葉はメゲドゥではありません。14節の最上のものはローシュというヘブル語です。ローシュというのは頭という意味です。頭、そこから第一のもの、トップ、つまり最上ということです。で、その老子という言葉から派生した言葉で、レイシーズという言葉があります。レイシーズ、スっていうのはちょっと英語で言うと TH の発音になるので、まあ文字起こしをされている方はレイシーズと書いていただければと思いますが、まあ、そのレイシーズは日本語では初物と訳されます。最初のものという意味ですね。初物、初物は神の捧げ物となります。それは穀物の捧げ物だろうと、動物の捧げ物だろうと、そして人間に対しても、初物、つまりそれは初物と呼ばれるものも、神への捧げ物となっています。もちろん動物のようにほふることはしません。でも最初の子供は主のものとして性別されていく、それが神様の御心です。だから長男というものには非常に大きな価値があるわけです。長子の権利というものには非常に大きな意味があると、それを空腹によってですね、 目に見えるそれこそ豆と植物の実と交換にしてしまったあの俗悪なエサウは、全く、価値のないものだったわけです。弟のヤコブは兄を騙したのことをしましたが、その長子の権利の価値をよく知っていたわけです。それは神に捧げるものだからです。ですからヤコブの中には自分自身を神に捧げたいという気持ちがあったわけです。エサウにはそんなものはさらさらなかったんです。この世が楽しければそれで構わない、神様からの霊的な祝福などには興味がない、神に自分を捧げるなんてしたくないと、そういう人物だったわけです。で、話を戻しますと、この初物というのも最上のものを意味する言葉だということで、皆さんの心に留めておいていただきたいと思います。一つだけ箴言の3章の9節を意味します。 Proverbs chapter 3 verse 9、 箴言の3章9節、画家を書いたソロモンがこの箴言を書きました。で、3章の9節を見ていただくとこうあります。開きたい方は1095ページです。あなたの財産で主をあがめよ、あなたのすべての収穫の初物で、初物でとあります。これは最上のものでという意味で使うわけです。主への捧げ物は必ず最上のものでなければなりません。初物でなければならないと同じことです。最良のもの、最高のものでなければならない。なぜならば主こそ最上のお方だからです。主こそ最良のお方だからです。主こそ最高のお方だからです。その方にふさわしいものを私たちは捧げるべきです。で、他にも聖書では初物というのは10分の1というふうにも表現されています。で、多くの人は誤解しているんですが、10分の1 10%、これを捧げれば、それで十分献金をしていることになると、収入の 10%、それを大きいと見るか小さいと見るかは個人差があると思うんですが、聖書でいう10分の1というのはそういった数字を意味するんじゃないんです。むしろそれは初物であり最上のものを意味するんです。ですから最上のものとして10分の1を捧げる、もちろん10分の1以上で構わないわけです。現実的には旧約聖書を読む限り、イスラエルの民は10分の1だけを捧げていたのではなくて、少なくとも10分の3は収入から捧げていたということがわかります。それ以上ですね。それプラス、さまざま個人的に捧げるものもあったからです。それが神の民です。それが異邦の民とは違う点であります。私たちは自分の持ち物を全て自分のものだと主張するものではありません。自分のものは全て主のもの、そして自分自身も主のものであるという立場でありますね。で、初物10分の1、それはベストのもの、最上のもの、最良のもの、最高のものだという認識を持たなくてはなりません。出エジプト記の23章の19節、 Exodus chapter 23 verse 19、 出エジプト記の23章19節をお読みしますから聞いてください。開きたい方は141ページ。あなたの土地の初穂の最上のものをあなたの神、主の家に持ってこなければならない。土地の初穂の最上のものを主への捧げ物としなさい。主の家というのはここでは幕屋です。後に神殿と呼ばれるものです。で、エゼキエルの20章40節、エゼキエルチャプター20 verse 40、 エゼキエル書の20章40節、開きたい方は1448ページ。ちょっとついてこれないなという方は耳で聞いていただければと思います。私の聖なる山、イスラエルの高い山の上で、神である主の言葉、 そこでこの地にいるイスラエルの前科、そのすべてが私に仕えるからだ。イスラエルの前科、イスラエル人はすべて、全員が全員、主に仕えるものだと、それが神の民です。祭司とかレビ人と呼ばれる一部の人たちだけが主に仕えるんじゃなくて、イスラエル人であるならば神の民ですから、全員主に仕える。そしてイエス・キリストを信じる者も神の民と呼ばれて、イスラエルに加えていただく聖なる国民ともされていますので、私たちも例外ではありません。ここにいる全員が主に仕えるものです。で、その上で聞いてください。そこで私は彼らを喜んで受け入れ、そこであなた方のすべての聖なるものと共に、あなた方の奉納物と最上の捧げ物を求める。主が求めておられます。最上の捧げ物というのは初物、十分の一です。でもそれだけじゃなくて、プラス奉納物も求めると。奉納物というのは神の働きを担うためのものです。幕や神殿で使われるものですね。まあ、現代で言えば教会で使われるものです。神の働きに使われるもの全般が奉納物です。それは最上の捧げ物とは別に捧げなさいと旧約聖書の中には書いています。もちろん私は律法主義をここで説いて、皆さんにそのことを強要するつもりはありません。私はそれを皆さんには求めません。求めているのは主です。主に対してどうするかは皆さんの自由です。で、エゼキエルの44章の30節、エゼキエルチャプター44 verse 30、 エゼキエル書の44章の30節、あらゆる種類の初物、あなた方のあらゆる奉納物のうちの最上の奉納物はすべて祭司たちのものであり、あなた方の麦粉の初物も祭司に与えられなければならない。あなたの家に祝福が宿るためである。ここにも最上の奉納物という言葉が使われています。で、新約聖書のヘブル人への手紙、ヘブル人への手紙の7章の4節を今度はお開きください。Hebrew chapter 7, verse 4。ヘブル人への手紙7章4節。これは新約聖書です。言うまでもないことです。さて、その人がどんなに偉大であったかを考えてみなさい。その人というのはメルキゼテクという人です。受肉前のキリストを指すと私は考えています。族長であるアブラハムでさえ彼に一番良い戦利品の十分の一を与えました。で、その後十分の一のことが書いてます。十分の一という定めは、これは旧約時代の話で、イスラエルの民のみに語られていることで、これはもう律法の規定であって、新約時代の異邦人のクリスチャンの私たちには関係のない話だと。むしろそれを当てはめるのはいわゆる律法主義で、それは聖書的でないという人もいると思うんですが、今私が読んでいるのは新約聖書です。恵みの時代の新約聖書の言葉であります。で、そこには十分の一というのは一番良いものだと表現されています。聖書協会共同訳ではここを最上の戦利品と訳しています。まあ、同じ意味ですね。ですから私たちが主に対して捧げるものは数字じゃなくて最上のものでなければいけないということ、よくわかると思います。いくら十分の一を忠実に捧げていても、それがあなたにとって最上のものでないならば、あなたにとって最良のもの、最高のものでないならば価値がないということです。高額であれば良いという話ではありません。そこを理解していただきたいと思います。で、改めて私たちは誰のために、何のために最上の実を結ぶのか、その最上のものを誰に お捧げするのか考えたいと思います。実を結ぶのは木の枝であります。木の枝は木の枝だけで実を結ぶことができるでしょうか。当然できません。幹につながり根から養分を取らなければ実を結ぶことはできませんし、またその実は枝が結ぶとはいえ、その実を食べるのは枝ですか。枝は自身のために実を結ぶんでしょうか。違いますね。その木の所有者のために結ぶわけです。その木を所有する人、その木を手入れする人、管理する人がその実を取って食べるわけです。自分のために実を結ぶということはありえないということです。自分だけで実を結ぶということもありえないことです。不可能ですね。ヨハネの福音書の15章開いてください。ジョンチャプター15、私たちの花婿イエス・キリストの言葉を見ます。ヨハネの福音書の15章1節、215ページ。私は誠のブドウの木、私の父は農夫です。イエス・キリストはご自身をブドウの木と例えられています。そしてイエスの父、天の父が農夫、つまりこの木の所有者、管理者、手入れされる方、オーナーです。私たちはその枝であると後に述べられています。ですからここにはっきりと分かることは、私たちはイエス・キリストにつながっていなければ不毛の人生を送る羽目になる。そして私たちが結ぶ実は私たち自身のためではなくて父なる神のために結ぶべきものだということも分かります。2節以降を見しますから目で追ってみてください。私の枝で実を結ばないものはすべて父がそれを取り除き、実を結ぶものはすべてもっと多く実を結ぶように刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってすでに清いのです。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。5節、私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。もう一度終わりのところを読みします。私を離れてはあなた方は少しはと書いてません。何もすることができません。枝だけでは実を結ぶことができないからです。キリストを離れては、キリストとつながらないでは、キリストなしでは、キリスト抜きでは、私たちは何もすることができない。一つも価値のある実を結ぶことができないんだとイエス・キリストの口から語られております。主が言われるわけですから理解してください。納得いかないと思う人もいるかもしれません。私だって実を結ぶことできます。いろいろできるんです。確かにそうかもしれません。でもキリストなしであなたが産んでいると思っているものはどれほどの価値のあるものかをよく考えていただきたいと思います。でしかもそれは自分のために結んでるわけです。虚しいことです。ローマの7章の4節5節も参照いたします。ローマンチャプター7 verses 4 and 5。 ローマ7章4節5節、ローマ人への手紙7章4節5節、307ページです。ですから私の兄弟たちよ、あなた方もキリストの体を通して律法に対して死んでいるのです。それはあなた方が他の方、すなわち死者の中からよみがえった方のものとなり、こうして私たちが神のために実を結ぶようになるためです。神のために実を結ぶようになるとあります。で5節に、私たちが肉にあった時は、つまりイエス・キリストから離れていた時は、 クリスチャンじゃなかった時は、律法によって目覚めた罪の欲情が私たちの体の中に働いて、死のために身を結びました。神のために身を結ぶ人生か、死のために身を結ぶ人生か、どちらか一方をあなたは選ぶことができます。どちらを選ぶでしょうか。キリストにつながらないで、それでも私は身を結ぶことができるんだと豪語したとしても、それは所詮自分のために結ぶ身ですから、それは肉の力によって努力によって結ぶ身、それらはここに言われている通り死のための身であると。どんなに頑張ってもそこで結ばれる身、結実あるいは結果というものは全部死につながっていくものだと言ってるんです。虚しいですね。同じローマの8章6節7節も参照いたします。ローマンチャプター8 verses 6 and 7。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。なぜなら肉の思いは神に敵対するからです。それは神の律法に従いません、いや従うことができないのです。肉の思いは死ですと書いています。一方で御霊の思いは命と平安ですと対照的なものが挙げられています。それが先ほど読んだ神のために結ぶ身と言っていいと思います。そこには命があります、平安があります。でも自分の思いで自分のために結ぶ身というのは死のための身であります。自分の好きなことをやって何が悪いんだ、自分のやりたいことをやることが最高の人生ではないですか。自分の欲しいものを手に入れる、欲しいままに自由に生きる、それこそが最高の人生、充実した人生ではないでしょうか。かつて私もそう思ってました。で、そのように生きてました。たくさんお金を稼ぐこと、億万長者になること、地位や名誉を手に入れること、健康に元気に生きること、それが最高の人生ではないですか。それが多くの実を結ぶ、文字通りの充実した人生だと思い込んできました。皆さんはどうですか。今もそう思っているでしょうか。だとしたらそれらの実はあなたを死へ導く実でしかないということです。どんなにお金を稼いでも、どんなに欲しいものを手に入れても、あなたの理想を夢をこの世で叶えたとしても、それらは永遠に続かないんです。健康も永遠に続かないんです。いくら病気を克服してもまた病気になります。結局死ぬんです。そこにあなたの価値を置いている限り、あなたは虚しいばかりです。不毛な人生とはそのような人生のことを言います。たくさんお金があっても心は空っぽです。満たされない虚しい思いです、そういったものをごまかそうとする傾向も私たちの中にはあります。お金持ちほど多額の寄付をするものであります。社会福祉や慈善活動に熱心です。チャリティー、ボランティア活動、いろんなものに関わっています。社会貢献しよう、いろいろ困ってる人を見たら当然心動かされて、心痛んで同情したり共感したり助けたいという思い、純粋な思いも素朴な思いも親切心もあると思います。同情心もあると思います。でもよくよく自分の心を探っていただきたいと思います。何のためにそれらをするのか、動機を探られて皆さんは何と答えるでしょうか。何のためにするんですか。結局は自分のためですね。人のためと言いながら自分のためです。社会のためと言いながら自分のためです。家族のためと言いながら自分のためです。結局自分が捨てきれない、 結局自分なんです。イエス・キリストのために身を結ぶ、イエス・キリストのために生きる、イエスに喜ばれるような人生を送るようにならないと、あなたはいつまでたっても身を結ばない不毛な人生を送る羽目になります。この世が喜んで、この世があなたを評価して表彰して、それなりに年を重ねて努力が認められて叙勲をされたとしても、メダルをもらったとしても、自分のための人生ならば、それらは本当に虚しいです。それらの栄誉は永続するものではないからです。実は誰のために結ぶものか、枝自身のためでないことは明らかです。その木の所有者のために、あるいは農夫のために結ぶものです。誰が喜んでその実を受け取ってくださるのか、それが肝心であります。あなたの実を受け取ってくださる方が喜ぶかどうか、それが全てです。肉のうちにあるものは神を喜ばせることができませんと、ローマの8章の8節に書いてます。また他にもヘブル人への手紙の11章に、これもお読みしますから聞いてください。ヘブル11章6節、ヘブルチャプター11 verse 6、 信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。この信仰がなければ神に喜ばれることはできません。肉にあるものは自分の力で何とかしようとするもの、神に頼らないものは神に喜ばれることはできません。神に喜ばれない人生は実を結ばない人生、不毛な人生と言えるわけです。あなたは枝に過ぎません。あなたの人生はあなたのものではないということを知ってほしいと思います。いつの間にか自分の人生が自分のものだという錯覚を起こしてしまっています。あなたが人生のオーナーだと思っていたら大間違いです。人生の主はあなたではなくて主イエス・キリストであります。あなたを作られた方、あなたをあがなってくださる方、あなたを誰よりも愛してくださる方、あなたのために代わりに死んで、その罪をすべて引き受けて、あなたを地獄から救い出し天国へ入れてくださる方、そしてあなたと永遠に幸せに生きてくださる方、その方のための人生であります。自分だけで生まれたという人はこの中に一人もいないはずです。自分の力だけで今も生きているという人は一人もいないはずです。なのに私たちは豪語します。私の人生は私のものだと、私の命は私のもの、私の体も私のもの、すべて私の権利だと言い張ります。恐ろしいことですね。枝がそのように誇っても虚しい限りであります。枝だけでは生きていけないんです。あなたは自分だけでは生きていけないんです。自分の人生は自分で好きなようにする、自分で決めるんだ、自分の力で自分の人生は切り開くんだと、かつての私はそう思い込んでいました。それが自分のために実を結ぶという人生です。その時は聞こえが良かったんです。かっこいいと思ってました。自分がおいしいもの、甘いものを実としてかじる、それが人生ではないかと思ってました。一流大学に入学する、一流企業に入社する、好きな人と付き合って結婚して家庭を持つ、憧れの車を買って 好きなブランド品で身を固めて、夢のマイホームを手に入れる。それが人生だと。でもその結果は何でしょうか。それで一体何が残るんでしょうか。自分のために身を結んで、その結果は何かということを考えてほしいと思います。このゴールに達したら、この資格を手に入れたら、この夢を叶えたら、でその後は何ですか。何もないならば虚しい限りです。キリストにつながらなければその先はないということです。私たちの生み出す身というのは、いわゆる努力の賜物と称されるものは、人生の結果というものはどんなものか、この機会に自問自答していただきたいと思います。自分の人生はそれなりに充実してるんだと思い込んでいた人は目を覚ましてください。多くの身で私は炎上しています。まあそういう時もあるでしょう。でも実際にはそれが永遠に続くわけではありません。甘い人生、甘美な人生です。辛酸をなめるような人生もあるでしょう。でもそれはすべて自分にとってどういう人生かという評価であります。自分にとってそれはどうかという考えをあなたは捨て去らなければなりません。あなたが人生の主ではないからです。あなたが人生の主人公ではないからです。むしろ神にとっての人生、イエス・キリストにとっての人生はどんなものかということを考えなくてはなりません。人生を味わうのはあなたではなくて、イエス・キリストというお方であります。勘違いしてはなりません。イエス・キリストが味わう人生を私が味わうんだとするならば、それは明らかな反逆であります。何度も言いますけれども、私たちが結べると思っているもの、私たちが生み出せると思っているものは儚いものです。虚しいものです。それらはすべて一過性のもので、永遠に続かないものです。必ず腐るものです。必ず価値をなくすものです。神のために身を結ぶ人生が送れるとするならば、神においてはそれは最上のものでなければなりませんので、それは必然的に永遠に価値のあるものとなります。つまりあなたは永遠に価値のあるもののために生きることができる。それこそ最高の人生です。永遠に価値のないもののために人生を浪費してしまうんでしょうか。もったいないことです。短い人生ですが、永遠に価値のあるもののために生きることができるならば、それこそ最も充実した人生で、後悔がないと言える人生です。今のままでは後悔すると思っている人がこの中にあるならば、遅くはありません。今からでもイエス・キリストに立ち返ってください。イエス・キリストを知らない人はどうぞ知ってください。心に自分の人生の主として、救い主として迎え入れてください。イエスはあなたを必ず受け止めてくださいます。そして身についてもう少し掘り下げていきたいと思います。最上の身という言葉が使われていますけれども、それはむしろ目に見えない霊的な、永遠に続く価値のある身であるということが、皆さんには伝わっていると思います。まあ、具体的にはどんなものかというのを聖書の中からいくつか取り上げていきたいと思います。第一コリントの9章の1節、 First Corinthians chapter 1 verse 1 第一コリントの9章の1節、338ページです。 パウロの言葉です。私には自由がないのですか、私は使徒ではないのですか、私は私たちの主イエスを見なかったのですか、あなた方は主にあって私の働きの身ではありませんか、あなた方は主にあって私の働きの身と呼んでいます。あなた方というのはコリントの教会員のことを指しています。パウロの宣教によってコリントの人たちはイエス・キリストを知って救われたんです。それが身です。これは宣教の身と表現していいものであります。今救われているあなたは誰かの宣教の身であるということを覚えてほしいと思います。誰かがあなたに福音を伝えてくれたんです。で、その結果あなたという身が生まれました。その身は永遠に価値のあるものです。クリスチャンは永遠に価値のある存在です。なぜならば永遠の命をいただいているから、永遠の神と結ばれているから、永遠に神と共に生きるものであります。私はスウェーデンの宣教師の宣教の身であります。ブーデルミンという宣教師がおりました。今はもう天国におられます。奥さんはシャスティン、私はシャスティン先生と呼んでました。子供の頃、温かく迎えてくれて、私の家庭は殺伐としていました。でもそこには愛がありました。もうずっとそこにいたい、その家の子供になりたい、そう思ってました。で、行くといつもハグしてくれたんです。大きい胸でもう胸の中に顔がうずもってしまうんです。子供の頃それがちょっと恥ずかしかったんですが、今は温かい思い出です。その宣教師夫妻を通して私はイエス・キリストに出会って救われました。誰かがあなたのために働いてくれて、そしてそこで実が結ばれていくんですが、今度はあなたの番です。あなたの働きの実、それはいかほどのものでしょうか。求めてください。実を結ぶべく出てってください。主にあってあなたの働きの実というものを結んでください。で、第2コリントの9章の10節、セカンドコリンティアンチャプター9バース10、第2コリントの9の10、種まく人に種と食べるためのパンを与えてくださる方は、あなた方の種を備え増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。義の実とありますけれども、これはどんな実のことを言うかというと、5節から見ていただくと分かると思います。文脈で判断できます。そこで私は兄弟たちに頼んで先にそちらに行ってもらい、あなた方が以前に約束していた祝福の贈り物をあらかじめ用意しておいてもらうことが必要だと思いました。惜しみながらするのではなく、祝福の贈り物として用意してもらうためです。私が伝えたいことはこうです。わずかだけまくものはわずかだけ借り入れ、豊かにまくものは豊かに借り入れます。一人一人嫌々ながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださるのです。神はあなた方にあらゆる恵みをあふれるばかりに与えることがおできになります。あなた方がいつもすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるようになるためです。彼は貧しい人々に惜しみなく分け与えた。彼の義は永遠にとどまると書いてあるようにです。で、10節の終わりにそれが義の実と呼ばれてますから、もう理解できたと思います。まあ一言で言うと、これはいわゆる献金というものですね。あるいは寄付金と言ってもいいと思います。捧げ物、初物、奉納物、いろんな表現がありますが、これも身であると言ってます。で、身である以上はあなた自身が生み出すものではありません。献金はあなたが努力して捧げるものではないという概念がここに書いてあります。身は枝につながっていなければ実を結ぶことはできません。でも枝につながっていれば自然に生み出せるものです。イエスにつながっていればそれは自然に生み出されていきます。 献金に対して抵抗を感じる人は少なくともイエスにつながっているとは言えない人です。これは皆さんにとってのチャレンジです。これが皆さんの信仰の計りです。献金に対して躊躇してしまう、ためらいを感じる、むしろ嫌です、献金したくありません、そういう人は少なくともイエス・キリストとのつながりが希薄か全くないか、どちらかです。イエスと結ばれていれば喜んで捧げます。10分の1とは言いません。10分の9でも捧げたいです。いや、10分の10でも本当はいいんです。でも私の主は10分の1で、あとはあなたの好きなようにしなさい、自由にしなさい、そうおっしゃっておられますね。パウロが無理やり拒否させたようなものではないことも明らかです。自然に結ばれた身のことを言っています。私たち枝が単独でどんなに努力しても生み出すことはできません。生み出されているものとあなたが思い込んでいるものは本当の実ではありません。価値のない実です。腐ってしまうものです。高収入の仕事についていれば高額な献金ができると多くの人は考えています。私にはお金がないから献金できないんです。それも間違いです。余裕さえあれば献金できるのに、理由はお金がないから、余裕がないから、大きな間違いです。献金はあくまで身であるということ、ここで教えられています。もちろん献金は額ではなくて質が大事だということ、量ではなくて質です。テキストの言葉で言うと最上の身です。最上の身でなければなりません。で、実例としてマルコの福音書の12章の41から41を見します。 Mark chapter 12 verses 41 through 44。 マルコの福音書の12章41から95ページです。それからイエスは献金箱の向かい側に座り、群衆がお金を献金箱へ投げ入れる様子を見ておられた。多くの金持ちがたくさん投げ入れていた。そこに一人の貧しいヤモメが来て、レプタどうか2枚を投げ入れた。それは1コドラントに当たる。イエスは弟子たちを呼んで言われた。まことにあなた方に言います、この貧しいヤモメは献金箱に投げ入れている人々の中で誰よりも多くを投げ入れました。皆は有り余る中から投げ入れたのに、この人は乏しい中から持っているすべてを、生きる手立てのすべてを投げ入れたのですから。貧しいヤモメの話ですが、イエスは献金箱にお金を入れる人たちの姿を座って見ておられました。今もそうしておられます。私たちの教会には献金箱が回ってくるようなやり方はしていませんが、アガベボックスという箱を、密かに設置してあります、皆さんは気づいていなかったかもしれませんが、街道の中にどこかにあります。で、そこにあなたがお金を入れるとき、イエスはずっと見てます。じっと見てます。忘れないでほしいと思います。額ではありません。レプタどうか2枚、1コトラントという金額はどの程度のものか、解説を見て、欄外を見ていただきますと、42節のところに、米印、アスタリスクマークがついてますので、そこを見ていただくと、1デナリの64分の1という説明があります。1デナリというのは当時の日給、平均の日給です。ですから、現代の日給の64分の1の金額です。単純に日給を1万円としますと、64分の1なので、計算すると、大体、約160円です。160円入れた。でもそれが誰よりも多くを捧げたとイエスは絶賛されたわけです。たかが160円、はした金じゃないですか。そう思うかもしれませんが、彼女にとっては生きる手立てと呼んでいます。直訳は命という言葉です。彼女は命を捧げた。それがなくなったらもうその日暮らしていけないんです。でもそうしたかったんです。 イエス・キリストは私にとって命です。キリスト命です。皆さんに全財産を捧げなさいということを私は勧めてるんじゃありません。でもあなたがそうしたいときは、私は止めることはしません。自由にそうしてください。イエスに捧げるものです。教会に捧げるものじゃないんです。イエスに捧げるもの、それが献金です。牧師にお金なんて1円たりともあげたくありませんという人もいるかもしれません。十分な対価を払いたいと思う人もこの中にあると思うんですが、私は皆さんからそういうものは要求しません。イエス・キリストに対してあなたがどう思っているか、イエスはあなたにとってどんな方か、それが重要です。日頃からあなたがお世話になっている人に、これから冬になりますとお歳暮を用意するかもしれません。それぞれお歳暮のまたランクも人によって違ってくると思います。この人にはこの金額のもの、この人にはこの金額のものと、それぞれの関係において渡すものも変えるかもしれません。あなたにとって大切な人、重要な人、日頃からお世話になって本当に感謝してもし尽くせないような人にはそれなりの価値のあるものを渡すと思います。ギフトとして、それを感謝の印として、それはお歳暮に限らず何でもそうですね。何か感謝の気持ち、印を示したいというとき、それなりに価値のあるものをあなたは用意すると思うんです。ものすごいお世話になっている人に中古品なんて渡しますか？どうせだったらどっかリサイクルショップかなんか行って、ちょっと季節が外れたら安くなるし、スーパーでもちょっと季節が外れたら半額ぐらいになるし、それをお歳暮としてちょっと時期は外れちゃうけど安くて済むから、それを日頃からお世話になっている人にお渡しする、そんなこと絶対しません。愛している人にはそれなりに効果のある高価なものをあなたはプレゼントすると思います。もちろんそういったお金で愛を測ることはできませんが、愛していればそれなりに価値のあるものをあなたはプレゼントするはずなんです。イエス・キリストがあなたにとって最上の方ならば、あなたは自然に最上のものを捧げるようになると思います。捧げたくなります。でもイエスとつながっていない人にとってはイエスはそんなお方ではありません。最上ではないんです。だから捧げるものがあるとしてもたかが知れてます。中古品、粗品程度のものかもしれません。使い古したもの、傷物、贈答品のリンゴをお渡しするんじゃなくて、その辺の道端で安く売っている傷物を、二束三文のものをプレゼントする。それであなたがその相手のことをどの程度の価値のあるものと判断しているかよくわかるわけです。ですからこれから私に傷物を持ってくることは考えたいと思いますという人がいたら心配しないでください。私は傷物ですから傷物で大丈夫です中古品でも全然構いません。それは私に対してではなくて主に対して捧げる時の話をしています。もう一度主との関係を見つめ直してください。あなたにとってイエス・キリストはどんな方でしょうか。画家を読むともっと分かってくると思います。どれほど愛おしい方か、素晴らしい方か。もちろん画家だけじゃなくて聖書を読んでいればもうイエス・キリストの素晴らしさしか伝わってきません。それが伝わっていない人は本当にイエス・キリストを知らない方です。ぜひ知ってください。そしてあなたも最上のものを捧げるとき、あなたの人生はまさに最上の人生になります。これ以上ない人生に変えられます。そのことを皆さんに強くお勧めします。 今日はこれで時間が来てしまったので終わらなくてはなりませんが、身という話はこれで終わりではないんです。それだけが身だと思われたらちょっと困るので、いろんな身があるということ、この後もあと1時間ぐらいあれば話せると思うんですが、そういうわけにいかないので、来週に回したいと思います。ですから今日のところは1かの4章の13節の、初回第1回目として、2回3回ぐらいになるかもしれませんが、ぜひ、主との関係を正していただいて、親密なものにしていただいて、中には主と全く関係を持っていないという人もいると思います。クリスチャンでない人はイエスとは何の関係もない人です。無関係の人です。でもイエスはあなたと関係を結びたいと願ってるんです。あなたは興味がない、関心がない、どうだっていいと思ってるかもしれませんが、イエスにとってあなたはどうだっていい存在ではありません。あなたのために10時間かかって死なれたんです。そんなの迷惑です。勝手に死んでもらったって困ります。私もそんな感じでした。でもイエスキリストに捕らえられたら、そうではなくなったんです。こんな私を愛してくださる方がおられるなんて本当に驚愕しました。こんな汚れた罪深いものを愛してくださるお方がこの世界に、この宇宙に存在するなんて本当に信じられませんでした。誰からも愛されないと思っていました。でもイエス・キリストはこんな私を救ってくださいましたので、皆さんのことも必ず救ってくださいます。だから心配しないでください。恐れないでください。私のようなものはなんて思わないでください。確かに無関係、部外者、イエスとは関係のないものだと。でもイエスはあなたのことはそのようには見ていません。あなたのことはイエスの瞳にはそのようには映っていないんです。愛する対象でしかありません。そしてあなたを救いたい、神の子供としたい、私の花嫁にしたい、そう願っています。ですからその思いにぜひ応えていただいて、それはいつかではなくて今であってほしいと思います。今すぐイエスと関係を持つことはできます。そんなに難しいことではありません。単純にイエスが私のために10時間かかって代わりに死んでくださって、私の罪は贖われて、私の罪は許されて、そして私は今罪許されたものとして、永遠の滅びから救われたものとして主のものとなりますと、イエスが私の主です、人生の主はイエス・キリストですと告白するならば、あなたは救われます。イエスはあなたのために死からよみがえってくださいました。今も生きておられますから、あなたを救うことができるんです。死んだ神じゃないんです。生きておられる方です。これから先もずっとあなたを救い続けて、助け続けて、ずっとあなたに寄り添ってくださる方です。そんな神は他にはいません。まあ、そのイエスを今すぐ信じるならば、あなたは今すぐこの場で即刻救われます。そしてあなたはこれから最上の人生を送ることが今からできるということを知っていただきたいと思います。では最後にお祈りして終わりたいと思います。もし、立てる方いらっしゃれば一緒に立って、お祈りください。座ったままでももちろん大丈夫です。体の痛い方、辛い方は座ったままでも大丈夫です。ではお祈りします。天の父なる神様、あなたが今私たちの祈りに耳を傾けてくださっていることを感謝いたします。イエス・キリストも私たちの一挙手一投足をいつも見て、私たちを見つめておられ、イエスの瞳から私たちは消え去ることは決してないということを信じて感謝いたします。どうかあなたが私たちにとって最上のお方であることがもっとよく分かりますように。そして分かれば分かるほど私たちも喜んで、自ら進んで最上の実を結んで、あなたに喜んでいただけるように 生きていくことができますように。それこそが最も充実した人生であることを今日学びました。もう不毛な人生を送ることはやめます。またイエス・キリストを信じないまま身を結ばずに虚しい儚い人生を送ることをやめます。今からイエスを信じて最上の身を結ぶことのできる救われた者の人生を歩みたいと願います。どうか私を、私たちをあなたのものとしてください。私たちもあなたを最愛の方として心にお迎えします。人生の主となり救い主となってこれからも導いてくださいますように。そして私たちも宣教の実を結びたいと願っております。どうかここからイエス・キリストの名において一人一人を使わせてくださいますように。私たちの主にある働きが実を結ぶことを信じます。なかなか実を結ばないのも忍耐が必要だということも知りました。諦めずにこれからも継続していくことができますように。どうか一人一人を力づけ勇気づけてください。御霊の思いで命と平安によってこれからも続けさせてくださいますように。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。